いや、とうとう12月になっちゃいましたね。早いもので、今年もあと1ヶ月でございますよ。なんかね、このくだりをやっぱ去年もやったなーって思い出すと、去年何したっけな。去年の12月、これ何回目だったっけな。ちょっと探ってみようかなと。去年の12月はですね、12月20日だ。この頃からね、なんかサボり気味な感じは否めないけれども、まあね、この番組がやるようになって2回目の12月でございますが、いやー、あと1ヶ月か。まあこれといってね、言うこともないので、とっととオープニングに行っちゃいたいと思いますんで、次週今日は27回目始まります。
昭和コミュニケーションレディオ。昭和コミュニケーションレディオ。ECR。DJ チャラ。
改めまして、どうもこんばんにちは。DJ チャラでございます。グローバルコミュニケーションレディオ、略して GCR のパーソナリティやっております。どうもどうも、ごめんね、今パキパキパキ言ったでしょ。ヘッドセットをこう軽くいじるとね、声落とするからね、やんなきゃいいのに、なんかやっちゃうんだよね。まあそんなことは置いといて、今27回目なんですよ。前回の話覚えてらっしゃる方いますかね。ポッドキャストの数が増えてたっていう話したんですけど、26、前回の更新をしたらまた1人増えてたんですよ。もう本当にね、1回やることで1人増えてるっていうね、法則がね、どんどん成り立ってきてて、これね、ちょっと頑張んないといけないなっていうのも、まあ、ありつつ、まあ、そんな話をね、ちょっとこの間見て、本当に1人増えてるからこれしようかなというのもありつつね、本当ありがとうございます。噂によると昔のね、放送をまた iPod に入れて聞くよっていうのも聞いたんですけども、なんかね、逆にこっぱずかしいな、そんな昔の聞かれると。なんか6回とか7回とか言ってたけどね、まあまあ変わんないか。まあちょっと今との差をね、そんなに差はないと思うんだけどね、聞き比べていただければなと。ねえ、でもう12月ですよ。そう、12月になったっていうのが正確なところですかね、これ撮ってるのがね。早いね。まあもうクリスマスの時期ですよね、世間的には。まあ、この話もね、メッセージテーマでね、クリスマス何が欲しいですかみたいな話してたんで、おいおいそういう話になってくると思ったんですけど、まあやっぱりイルミネーションとかですね、街、そうね、街灯というわけでもね、ないけども、イルミネーションがね、綺麗になってきてね、もうそういう時期ではございますけども、いや、一番びっくりしたのはね、うちの近所でもやってるんですよ、そういうイルミネーション。自分の家でね、その規模がね、なんかね、すごいんだよね。個人の家でやるのみたいな感じで、もうピッカピッカピッカピッカしてんですよ。多分なんだろうね、そこのね、家の人の中で会社も2台ぐらいあってさ、もう多分好きなんだろうね、本当に。ダメだ、好きなんだよ、そういうことがね。まあ、お孫さんとかのためにやってるんだろうね。とにかく派手なんだよね。だからね、イルミネーションを見ることに関しては結構ね、自分の家近くでも楽しめるっていうね、のがあったり。これだいぶ昔からあるんだよね。ここ最近じゃなくて10年ぐらい前からずっとそんな感じでね、やっぱ好きなんだろうね。うち自衛隊が近いっていうのと、やっぱ佐世保ってね、海軍があるからかな、そういう気質なのかなっては思うんですけどね。まあこれもね、まあ、クリスマスの間だけとは思いますが、あのイルミネーションしててさ、電気代とかどんぐらいかかるんだろうね。いくら LED でさ、消費電力少しね、抑えられるって言って、まあそうね、夜6時ぐらいから、まあせいぜい9時ぐらいまでピッカピッカつけてるわけですよ。安くはないよな、なんてことをね考える時点で多分合わないんだろうなとは思いますから。 ということで、今回はですね、前回から始まりました新コーナージャズカフェ、今回もやっていきますよ。前回お伝えした通り、今日はハンバーグです。このねネタを集めてる時点で、ね、もうハンバーグ見たら、ね、お腹空いてくるんだよな。まあその話は後々やっていくということで、今回も最後までぜひ聞いていただきたいなと思います。
ノーマルコミュニケーションレディオ GCR。
毎度おなじみ普通歌のコーナーでございますが、はい、今日ねないのよ。まあよくある話でございますので、どうしよう。何の話しようかな。最近というかね、ちょくちょくね、僕スカイプを常にパソコン立ち上げるときはオンラインにして、スカイプとメッセンジャーかしてるんですけど、スカイプでね、とあるグループに誘われて、それがネットゲームの方なんですけども、そのね、誘ってきたバカ野郎が、L42 の話をしろって。もうこれ何のことか分かんない人のためにまあ説明しますけど、レフト・フォー・デッドっていうシューティング FPS、 まあシューティングゲームがあるんですよね。まあ、分かる人には分かると思うんですけども、これの2のバージョンがあって、まあどういうゲームかっていうと、ゾンビを襲いかかってくるゾンビを倒して、まあゴールまでたどり着くっていうような、まあ、簡単に言えばそういうゲームなんですが、これがね意外とねサクッとできて面白い。でもサクッとできる中でも結構ねプレイヤー間で自由度が効いたりするんですよ。例えばマップを自分で作ってそのマップで遊んだりとか、まあそれが一番大きいかな。あとはね、なんか多人数プレイかな。普通は4人なんですけども、まあ、とある方法を使えば、なんか、10人ぐらいで遊べたりとかね。なんか、いろんなことができるっていうね、やっぱ自由度が高いからかな。なんかね、こう、ちょくちょく遊ぶんだよね。すごく面白いゲームなんですけど。いやーね、それをやってるとね、それやってて、面白いのはいいんですけど、疲れる。これに限るかな。やっぱね、なんだろう、ゲームをね、それこそ僕が小さい頃だと、もうスーファミ、まあその前で言えばファミコン、そしてゲームボーイと、まあそれぐらいですよ、ね、スーパーマリオとかね、マリオワールドとかやってたな。うちはねファミコンがなくてね、なぜか PC エンジンがあったんですけど、 PC エンジンで何遊んでたかちょっと覚えてないな。ああな、そんな考えたらねちょっと珍しかったかもしれない。あとねバーチャルボーイもあった、うちには。これが一番レアだっただろうな。確かにね、他の友達の家に行ってね、バーチャルボーイを見たことはなかった。確実に、もの珍しい目で見られてたね。まあ、バーチャルボーイも面白かったんだけどな。当時のなんか、ちょっと先行き過ぎた感はあったけどね。中覗いて、画面自体は立体構造なんだよ。3D ってやつですね。いわゆる。とかね、今の、ほら、今ようやくさ、液晶テレビとか、3D の時代だっていうことで、ね、どんどん売られてきてる感じですけど、まあね、それこそね、10年前どころじゃないかね、15年ぐらい前なんですね、ゲームの本体で 3D だからね、そりゃね、時代をね、先行きすぎた、セガよりも行きすぎてたね、セガに関してはね、10年先に行くゲーム機を発売してたっていうことでね、おなじみなんですけども。だからね、まあ、その時代の 3D とはまた別なんですけども、パソコンでね、まあ、3D 視点ですよ。視点がね、まあ、3D なんですけど、まあ、それは64のね、マリオの頃からやってたから、マリオとか、まあ、Nintendo 64ですよ。特にやってたら、まあ、知ってる人もいっぱいいるでしょ。ゴールデンアイね、007。あれでね、遊んでたかな。FPS ゲームを始めたのは、もう、それがきっかけですけども。だからね、まあ、慣れてるっちゃ慣れてるのかな。でもそれでもやっぱりね、3D 酔いっていうやつがあるんですよ、どうしても、そういうゲームって。僕 ね、三半規管がそんなに強くないんで、ドライブっていうか車の運転をするのはいいんですけど、助手席に乗ってなんかね、ちょっとしたことをね、例えば下なんか携帯いじってメール返したりとかね、長時間やってるとすぐやっちゃうんですよ。もうそれぐらい三半規管が弱いんで、弱い人にはこういうね FPS だとかちょっとね視点がぐるぐる回るようなゲームはなかなかおすすめできないんですが、それをねちょっと紹介しろというね話を、そう L4D2 ですよね、面白いから紹介しろと言われてもねこれねゲーム好きな人にしか、ね、なかなかね紹介できないんですよ。そのバカはね、バカな友達はね、もういろんな人に広めてはいるんですよ。多分ねいっぱいいろんな人とね楽しみたいっていうのは分かるんですよ。まあね、分からないからもうないから、一応紹介指名は見たけど、まあ気になる方はね一緒にどうですかなんていう話をねちょっとしようかなということでここまでやってきました。でもねだいぶねゲームをねするような大人が増えたっていうか、まあじゃあよく考えれば当たり前じゃないですかね。えゲームで遊んでた子供がもう10年15年経って成人してるわけですから、ゲームをしてねいる大人がもう昔で言えば考えられなかったかもしれないんですけども、増えてきてるのは当たり前だなって話ですよあの未だに僕なんてゲーセンに行ってね遊んだりしてるんで、まあ時代の流れがやっぱ変わってくるものなのかな。外で遊べな、外で遊べとかねよく怒られたりはしてましたけども、まあ、外で遊ぶのもいいんだけどね。でもねそう考えたらうちの甥っ子なんかも外で遊んで、まあうるさいことこの上ないまあね子供はね風のこと言いますか、元気が一番っていうことで何の話をしていたかよくわかんないんですけども、ゲームも楽しいですけどね、楽しいものは楽しいでいいんですが、やりすぎやほどほど注意ということで、あー画面話まだなかったなちょっとね僕一人で語るのも苦しいんで、あの本当メッセージお願いします。メッセージとかね、あのブログの方にコメントとか、なんかあの L4D2 やってますよ、ちょっと一緒にやってみませんかみたいなコメントがあるんでね、ちょっと嬉しかったりしますんで、ブログの方のコメントもしくはメールアドレスはですね gc_r@livedoor.com となっております。なんかください、なんでもいいです。一応テーマも出してるんですよ、クリスマスプレゼントね何が欲しいっていうテーマを募集しております。それ以外のメッセージでも何でもいいんでぜひぜひ送ってください。以上ふつおたのコーナーでございました。ノーマルコミュニケーションレディオ GCR。今回で2回目でございます。新コーナージャズカフェのお時間になりました。このコーナーがどういうコーナーかというのを改めて説明しますと、まあ僕じゃあとかじゃあさんがおすすめするとか自分でさんつけておけんだけど、もしくは皆さんがねおすすめする美味しいお店を紹介していこうというね、まあいわゆる食べログ的なコーナーなんですけども、なかなかね僕もねそういうのを見ててもなんかね文章だけじゃ分かんないなっていうのがあって、やっぱねこういうのはね僕がねこう伝えていくのがいいんじゃないかと、まあ、何より僕は旅行するのが好きなんで、その、ね、行った時にねなんかねあるとすごい助かるなっていう意味でね、そういう意味も込めて作ったコーナーなんですけども、前回はですねカレーを紹介しました。吉祥寺のカレー屋さん豆蔵なんですけども、今回もですねちょっと東京になっちゃうんですが、ハンバーグ屋さんですね。まあね東京でねハンバーグって言ったらね、まあ、数ありますよ、それはもちろんありますね、まあ、有名どころで言うと渋谷のゴールドラッシュとか、あとは俺のハンバーグ山本とかね、数あれど僕が一番好きなのは高田馬場にあります、その名もザ・ハンバーグというお店が、こちらをね紹介したいな。まあ名前の通りですよ、ザ・ハンバーグという、ね、名前の通りもう一直線ですよね。 これ聞いただけでね、もうこれハンバーグ以外食べるものないんじゃないかっていう感じなんですけども、僕がね仕事の乗り換えの駅がね高田のところだったんで、まあちょくちょく行ってたわけですよ。なんだろうね、やっぱハンバーグって聞いたらさ、まあ、昔の考えじゃないけど、ちょっとねこう自分に何かいいことがあった日とかにね、ご褒美的な感じで食べたくなる、そんな、もうまさにそういうお店だったかな。ここのハンバーグのね特徴は、まあ、なんつってもね、もう出てくるときに、なんだろう、例えば普通はソースとかかかってるじゃないですか、デミグラスソースとかね、それが一切ないんですよ。そのまんまハンバーグがドンと出てきて、これじゃあどうやって食べるのかって言われますと、これこのまま食べてもすごく、ね、もうなんかふんわりしててね、ふんわりというかね、もう肉汁がたまんなく美味しいんですよ。これを楽しむ、まさに肉を楽しむといった、これが正しいんじゃないかっていうねハンバーグ屋さんなんですけど、一応ねこのハンバーグの他にハンバーグの横に大根おろしもついてるんで、まあ、醤油をちょっとかけてね、大根おろしの和風ハンバーグみたいな感じで食べるのもありですし、僕が一番好きだったのは胡椒をかけてペッパーハンバーグ、これがねこれをしたい、これがすごく美味しかった。でボリュームもね結構あるんですよ、量も選べまして、最初はどのくらいだったかな、確かね 150g くらいかな、それからね 50g 刻みぐらいで注文できて、最大で1500から2000まで頼めるんですけど、まあ、そこまで行くとね一人でちょっと食べられないんで、みんなで楽しむみたいな感じで食べるのもありかなっていうのがあって、僕がよく食べたのは 300g でトッピングつけて、トッピングがねチーズとあと目玉焼きとあとね温野菜、温野菜はもともとついてるんですけど、それをさらに追加するっていう形でトッピングして、でこれにライスとスープがついて、ライスは普通中盛り大盛りから選べると。ちなみにライスじゃなくてパンも選べるみたいですよ。僕頼んだことないんですけどね、パン今度食べてみたいな。これでねだいたいそうだな、 300g で1300円か400円ぐらいで、これがね300円ってね数字で見るとそこまで大きくないかなと思うんですけど、一回ちょっとねお腹膨れますよ。ライスとスープもついてますし ね、ここのねチーズがね意外結構ね独特な感じがして好きなの、美味しい。これがねまた変わったね、なんかブロック型の、ブロック型っつっても四角い薄型なんですけど、なんだろうな、ピザ なんかギザギザってなってるんですよ、分かりにくいと思うんですけど、この溶けないチーズなんですよね。これとハンバーグに胡椒をかけて、それをこうね食べつつライスをかき込みっていうのがね、もう僕にとってすごく幸せな時間でしたよ。このザ・ハンバーグで食べるハンバーグがね、だからぜひ近くの方、高田馬場なんで結構行きやすいと思うんですよ。新宿からも、外回りで2駅ですし、新宿はね、渋谷からもそこそこ距離ある。高田馬場自体はねやっぱね早稲田大学が近いっていうこともあって、飲み屋とか食べ物屋さんもね結構いっぱいあって面白い街なんですよね。だからこのお店以外にもいろんなお店を探すという意味でちょっと散策するのも楽しいんじゃないかなと思います。他にね吉祥寺丼とかね、高田馬場なのに吉祥寺っていうのも変な話ですが、ガッツリ食えるね丼屋とかあってね、すごく好きなんですよね。ここも紹介したいんですけどちょっと時間がないな、また BGM が終わりそうなんでとりあえずこの詳細はブログに載せておきます。高田馬場のザ・ハンバーグ、気になった方はぜひ行ってみてください。もし一人で行きにくいなっていうのがあったら僕と一緒にどうですかなんてね、まあそれを言ってみて、こういう感じで、美味しいお店を紹介していきたいなと思いますので、皆さんからの、メッセージもお待ちしております。詳しくはブログの方に書いておきますので、そちら読んでもらいたいなということで、まあ、メールアドレスは gc_rr@live.com と、はい、なっております。ぜひぜひ送ってください。もう僕のネタだとね 限界があるんで、いろんな店知りたいなっていうのがあるんで、いいよ紹介してやるよっていうね、いい方いらっしゃいましたら、ぜひください。お待ちしております。
グローバルコミュニケーションレディオ GCR。
あっという間にエンディングのお時間でございます。あっという間って感じるのは僕だけなのでしょうか、よくわからないな。あ、この時間にね、あのジャズカフェでやっぱ紹介するからには写真をね、昔撮った写真があるんで、それを見ながらやってるんですけど、本当にお腹がすくんだよな。特にね、やっぱ自分がよく食べてたね、好きなものをが写真にあると、なおさらお腹が空くなっていうのがあって、もう食べたくなってきたな、ハンバーグ食いてっていうことでね、12月ですよ、今年もあと1ヶ月でね、もう冬もうやってきたっていう感じかな。まあ冬を感じる寒さにはもうちょっと寒くならないとなっていうのはありますけど、ああでもどうだろう、これは九州だからですけど、どうだろうね、関西関東とか北海道なんてもう10月くらいから寒かったと思うんですけども、あのね、冬になるとね、僕鼻がねちょっとね、あまりよろしくなくて、鼻声っぽくなっちゃうのがね、とあとね、ラーメンとか食べたらね、どうしてもねこう鼻水が出てくるんですね。まあちょっとあまり綺麗な話じゃないんですけど、まあそれが冬を感じる、変な話だな。そこで冬を感じるのかっていうのもありますがね、私もあと1ヶ月になりました。2010年ももうすぐ終わりますが、この番組はそうだな、あと3回やりたいな。うん、去年の12月は確かね、最終大晦日放送し、大晦日だったっけな、その手前、今調べるって話だけど、ちょっとめんどくさいがいいや。放送したと思うんですよね。また今回もやったな、ねえ、やった方がいいのかな。まあそんな感じでね、まあ次回もぜひ聞いていただきたいなと思っております。クリスマスの予定は何ですかね、恋人と過ごしますか、家族と過ごしますか、シングルベルですか。僕はもちろんシングルベルでございますよ。いいじゃないの、一人でも楽しく過ごしてみせますよ。寂しいな、友達と行くのかよ。まあそういうことで、番組では、随時メッセージをお待ちしております。ジャズカフェのコーナーでもあのお店の紹介をしていただけたらなと思っております。メールアドレスは gc_r@livedoor.com です。普通歌はね、あのクリスマスプレゼント何が欲しいというテーマを一応用意してます。冬が一番書きやすいかなということで、まあそれ以外にもなんか質問疑問お悩み相談、お悩み相談だったらね、あのママがね得意なんで、そっちでもねいいよという話も聞いたんで、まあなんかあったらメールください。そんな感じで、今回の GCR この辺でお別れです。また次回お会いしましょう。お相手は DJ チャーでございました。皆さん風邪ひかないようにね。それではさようなら。